皆様おはようございます。本日は教会によってはコロナウイルスの影響で集まるのを取りやめにする教会の話も耳にしておりまして、いろいろ判断は難しいところかなと思いましたが、このようにたくさんの人が集められてですね、いろいろ細心の注意を払わねばというふうにも思いますが、もう集まったからには共に礼拝を捧げられる喜びを感謝したいと思います。帰りも行きも帰りも足元がまた悪くなるだろうと思います。寒い中ということになりますけれども、気をつけて帰ってくださればというふうに祈っております。私自身もこの後運転どうしようかなとかっていうふうに今思っているところではありますが、いろいろ考えるところありますけれども、今日の御言葉に心を向けたいと思いますし、一時耳を傾けて心を向けてくださればというふうに思います。本日はまずタイトルですね、十字架のつまずきというタイトルにさせていただきました。十字架というものがですね、キリスト教にとって大切なものであるということはもう皆さんご存知だろうというふうに思いますし、それがシンボルなわけですね。この教会前を見ると上のところにステンドグラスの十字架が掲げられておりますし、今ここにも十字架があるのが分かりましたね。献金の大箱にも掲げられていてですね、言うまでもないことかもしれませんが、主イエスキリストが十字架にかかってその身を神にお捧げになったというそのことがですね、キリスト教の教えの最も中心点でありますし、そのことに救われたというふうに信じているのが我々キリスト者ということになります。そのように我々は信じているのだということになります。そのことについてですね、思いを深める受難節という時期を過ごしておりますし、受難節の中でもあまり取り上げられないかもしれませんが、弟子たちがつまずくということを主イエスが予言なさっていた、あらかじめそれを弟子たちに語っていらっしゃったというその場面のところに今日は気持ちを向けていきたいというふうに思います。その言葉を少し取り上げてですね、一体十字架とはどういうものなのかということですね、特にその十字架のつまずきということを考えていければというふうに思います。つまずきという言葉をはじめに少しだけお話をしたいと思いますが、これ段差があったりとかですね、何か子供もそうでしょうし、大人になっても時々もちろんあるだろうと思いますが、こう階段とかでつまずくわけですね、バタンと倒れてしまうと、で痛い思いをするであるとか、先に進む勇気を失うみたいなことが例えば園の子ども園であったり保育園であったりするところではあるかもしれません。前にこう行こうとするんだけれども、ダメだこれ以上はいけないというふうな思いになってしまう、行きたい行くべきだというふうに思ってるけれども、それ以上進むことができないというふうになるのは、これつまずくという経験であります。弟子たちはですね、主イエスについていこうというふうに確信を持って、絶対にそれをやるっていうふうな強い思いを持っていたわけであります。必ずこのイエス様という存在についていって、そしてそのイエス様の成し遂げるところを共に味わう、あるいはちょっと前のところでは私たちを大臣にしてください、大臣とか左大臣とか右と左の大臣にしてくださいなどというやり取りもあります。きっとそのことによって自分たちも偉い立場になれるだろうというふうなことも含めてですね、必ずこのイエス様についていくというふうな思いを十二弟子たち、ユダだけはちょっと別かもしれませんが、心の中で持ちながらイエス様についていこうとしたわけであります。ところがイエス様がその十字架にかかる直前の時において、直前の晩に最後の晩餐といわれる食事の時を持ちます。これは我々の教会あるいは伝道の集会の場で持たれる聖餐式の原型になっているものでありますし、そのパンとブドウ酒を配ってですね、食べなさいと、あるいは飲みなさいというふうな事柄が行われております。でそのことを弟子たちは素直に受け取っているんですね。モーセの時代以降ずっと行われてきた杉越の祭りという儀式にも重なっていますので、それほど違和感なくというか、なんかイエス様は口上がいつもと違うなというふうには思ったかもしれませんが、あれこういう言葉だったかな、ちょっといつもと違うぞというふうに思ったかもしれませんけれども、しかしそれを素直に食べて飲んでということをしてですね、でこれが杉越の祭りの中の一つのピークというかですね、クライマックスになるところを体験したというふうになって、そしてその後すぐにイエス様は口を開かれます。 これであなた方はもう私についてくることはできなくなる。このあとあなた方は私につまずくことになるだろうということを述べているわけであります。羊飼いが撃たれることになる、羊の群れが散ってしまうという聖書の言葉が、これはゼカリア書という書物にある言葉ですが、実現されなければならない時が今近づいている。もうすぐあなた方は私につまずくことになるだろうというわけであります。弟子たちはその言葉を聞いて、ありえませんイエス様というふうに口々に言います。特に筆頭格というかリーダー格であったペトロの姿がクローズアップされて描かれております。イエス様、そんなことありえないです。何をおっしゃるんですか。今まで私がついてきた、私たちがついてきたその姿をイエス様何だったと思ってるんですか。私はもうあなたと一緒に死ななければならないとしても、あなたと一緒に行くというその覚悟をしております。どうぞ私たちも連れて行ってください、私たちも行きますからねというふうな宣言をするわけです。弟子たちもペトロに負けじとというかですね、ペトロは言い方としてはちょっとあれですね、周りを少し見下げたというかですね、他の人たちがみんなのものがあなたにつまずいたとしても、私はあなたにつまずきませんというふうな言い方をしてですね、私だけは大丈夫なはずですというニュアンスはちょっと読み取れる言い方になっています。もちろん他の弟子たちもですね、ありえないことですと、必ずついてまいりますというふうに強く口々に言っていたわけであります。ペテロとこの弟子たちの言葉、あるいは決意の心はですね、単なる嘘とか虚勢だったというふうには言えないところがあります。この後聖書を読み進めていきますと、イエス様が実際にユダに裏切られて捕まる場面が描かれております。そしてその捕まる場面において、弟子たちの中の誰か一人がですね、懐に忍ばせていた短刀をカチッと開いてですね、その刀を持ってですね、兵隊か大祭司の手下というふうな人に向かって切ってかかってるんですね。えいっていうふうに切りかかってですね、イエス様に手を出すなみたいな形のことをしてですね、でその刀でもってですね、右耳の耳たぶのところをバッサリ切り落とすっていうふうなことをしてるんですね。でヨハネ福音書によると、これ切りかかったのはペトロだそうで、あります。そしてその後ですね、切ってかかった後イエス様がですね、あろうことか、マタイには書いてありませんが、ルカによるとですね、その切り落とした耳たぶをですね、直してしまうっていうふうな話になっていてですね、少なくともペトロはですね、切ってかかって本当に切り落としてるわけですね。もう乗るか反るか、生きるか死ぬか、いわゆる修羅場というところを私はやってやるぞっていうふうな意思表示を明確に表しているんですね。やるかやられるかだっていうところに俺は立つぞっていうふうな覚悟をイエス様の前で、あるいは弟子たちの前で示すということをしています。そしてその行いをした上でイエス様がそれを止めるんですね。やめなさい、それまでだというふうに言います。剣を取る者は剣で滅びることになるだろう。私はこの十字架を追うという父なる神様のご計画をこの世で経験するために、それを私は乗り越えるために、それを味わう、その杯を飲み尽くすために私はここにやってきたんだ、それは受け取らなければならないんだ、下がりなさいというふうに弟子たちに言います。その言葉を聞いて弟子たちは逃げて天でバラバラに散っていくことになります。もうどうしていいかわからないのです。喧嘩をするというか決闘するような覚悟はあったんです。何となれば殺してやるとか殺されるかもしれないというところはもう覚悟してます。死ななければならなかったとしてもという気持ちは確かにあったんです。にもかかわらず弟子たちはもうそれから先に進むことができなくなってしまいました。そこからもっと先に進みたい、イエス様についていきたいというふうな気持ちはあっても、そこで倒れてしまって、その先には行けないという状態になってしまったわけであります。十字架から目をそらさざるを得ない、そこからうつむいて、あるいは視線をそらして別のところに行かざるを得ない。このあとペテロだけはですね、こっそりついていったというふうな描写があります。こそこそとイエス様の後をついて、つかず離れずで、なんとかもう少し見ていきたいというふうな様子が書かれていてですね、ついていくんですね。ついていってもう少し十字架に近づいてという姿を見せはしたけれども、しかし主イエス様の予言の言葉にあった通り、言われた通りに見たり、3度、もう3度同じことを繰り返すというのは相当しっかりとというふうなニュアンスがあると思います。見たびイエス様のことを知らない、私はあの人を知らない、そんなこと言ってくれるな、 弟子なんかじゃない、ありえないことだというふうに、ほとんど同じ日の間にですね言ってしまうという姿が聖書の中で描かれているわけです。ペトロもそこでつまずき倒れてしまう、もうそれ以上先には進めないというふうな経験をしているわけであります。この十字架につまずくという経験はキリスト者の生活の中で、あるいは聖書のメッセージの中でなくてはならないものだということを今日はお話ししたいと思っております。それは私たちが考える、あるいは私たちが想像する、聖書から神様の言葉として受け取るまで自分たちが思い浮かぶことができる神様像と、あらゆる神様のに期待するものと全く違うことがそこで提示されることになるからです。私たちを救ってくれる存在が十字架にかかり血を流してボロボロになって苦しんで神様に見捨てられたというふうに叫んで死んでいく姿が十字架という姿です。そこのどこに我々は神を見たらいいのでしょうか。その姿の一体どういう部分に、何に対して我々は神々しさを感じたらいいのでしょうか。聖なる存在だというふうに見たらいいのでしょうか。もちろんそのような残虐なことは今の日本社会で滅多に見かけるものではありませんけれども、しかし実際その姿を目にするならば、神に見捨てられた、忌み嫌われるべき罪深い存在とか、汚らしい災いの存在、近づいてくれるなというふうに言いたくなる存在だということが表現されている。それが十字架の出来事であります。弟子たちも、おそらくは我々も、そしてこれからこの福音のメッセージを聞く人たちも、また十字架につまずかざるを得ない、ここのどこに神様がいるのかという思いを持たざるを得ないのが十字架であります。またそのメッセージなわけであります。ガラテヤ書という書物の中にパウロという人が書いた言葉の中で、十字架のつまずきという言葉があります。今日の題は実はそこから取っているわけでありますけれども、その中でですね、パーシとパウロが自分の弟子たちに言うんですね。あなた方は立法の行いによって救われるとか、割礼というのが一番典型的な宗教的儀式ということになりますけれども、その儀式を行って、あるいはその良い行いを行って、ルール通り決められた通りしっかりやりましたというふうな姿を持って神様に救われる、神様によって助けられる、神様との良い関係を作ることができる、そのように考えているのとすれば、それは大きな間違いだ。もしそうなのであれば、十字架のつまずきというものはもう取り除けられてしまっているだろう。我々がいいことしたから神様認めてくださいね、神様こういうことをしたから神様ともう仲直りでいいですよねっていうふうなことが言えてしまうのであれば、それでは十字架のつまずきは取り去られているだろう。そうではない。我々のメッセージはイエス様の十字架があるのだ、そのことをなくしては話にならんのだというふうなことを繰り返し力を込めてですね、使徒パウロは語っている場面があります。この十字架につまずくという要素を我々はなくしてはならないんですね。ここでこれが神様、これが神の子、これのどこが神の子というふうなところを目にしなければならない、あるいはそう受け止めなければならない要素が十字架には必ずあるわけでありますし、これからもあり続けるということになるだろうと思います。そしてこの我々に対して、弟子たちに対して不信感とか困惑とか目を背けたいとか見たくないっていうふうに思わせるような、その主イエスの十字架という姿こそが聖書の教えの全ての中心点、我々の救いの泉になるところだというわけです。そこで語られるメッセージは、その十字架の、その救いの泉のその向こう側から、神様が皆のことを全ての人に対して私の国にあなた方を招こうと言っていることです。あなた方の人生は死で終わるものではない、もう死んでしまったら人間は終わりだというふうにあなた方は考える、その牢獄の中であなた方は暮らしているけれども、そうではないのだ、そうでなくて天の国にあなた方を招こう、永遠の命にあなた方を導こう、滅びてしまって終わりでいい存在だとあなた方のことを見てないのだ私は、というメッセージがその十字架の向こう側から届いてくるわけであります。この世の中で多くの人が苦しみ悲しみ 悲惨の中で死んでいくという経験をします。今までも多くありましたし、これからも人口が増えれば増えるほどあるのかもしれません。その悲惨に死んでいく人たちに対して神様の眼差しがないのだというふうに言ってしまいたくなる人間の傲慢に対して聖書は否を唱えます。すべての人に神様の愛が届こうとしている。神様はそのすべての人を尊い存在として作っている。価値のある存在として、重大な存在として作っていて、そして願わくば私のところに来てほしい、天の国に来るような生き方をこの地上でして、そして私のもとに、主イエスのもとに来てほしいというふうに神様は望んでいるのだ。そのことを忘れてはならないというのが十字架のメッセージであります。これは人間に対しては、言い方悪いですが、ちょっとべらぼうすぎる話なんですね。ちょっと桁違いすぎて、そんなものを受け取っていいんだろうかというふうに思うようなものであります。私は幼少期より教会に通って、おりました。小さい頃から、親に連れられてというふうなところが多かったんですが、洗礼も小学生ぐらいの頃に受けているものなんですけれども、先ほど皆さんでお読みしました使徒信条というのを毎週唱えるわけですね。使徒信条を唱えてですね、神様とはこういう存在だ、イエス様とはこういう存在だという聖霊なる神様を我々は信じるというふうな文章を読みます。読みながらですね、子供心に思ったことはですね、こんなこと信じるって言っちゃって誰が責任取るんだろうと思った記憶があります。我々は天地の作り主なる方を信じる、万物の作り主だし全能である方を信じる。その方の力があれば我々にできないことは何もない。その方の御心であればどんなことでも突破できる。我々は永遠の命を受ける存在だというふうに、そういうふうに信じている。こんなこと言っちゃって誰が責任取るんだろうみたいな気持ちになったことがですね、何度もあるんですね。誰が責任を取るのか。それは我々に対してはあまりにも多すぎる恵みです。それは我々に対して桁違いすぎる恵みなんです。いや、そんなことを受け取っちゃまずいでしょ我々はっていうふうに思うような、そういう恵みが聖書の中から提示されているわけです。それを信じるかというふうに問われているわけです。そしてそれはただ与えるんじゃない、ただただ与えるんじゃない、もう少しだけ厳密に言うと、それは主イエスの十字架の犠牲によってあなた方に与えるものだというふうに聖書は言います。あなた方の心の中にある罪深い思い、あるいは実際に行ってしまったかもしれない悪意、あるいは偽り、虚しいものを求める思い、そういった神の目にかなわない多くのものを償うために、それに対してただ何事もなかったかのようではないんですね。そうではなくて、ちゃんとけじめは取るよ、責任は取るよ。誰が取るのか。あなた方では取りきれない責任だ、あなた方は追い切れないものだ。そうではなくて、あなた方ではなくて、それは主イエスキリストの十字架においてそれは償われた、そのことを責任が取られたんだ。さあ、あなた方は信じなさい、ただそれを受け取りなさい、ただそれを聖餐式のパンとブドウ酒をただ食べるだけかのように、ただただそれをひたすらありがとうございますと言って食べなさい。弟子たちが最後の晩餐で何も言わずにありがとうございますとも言ったかどうか分かりませんが、ただ受け取ったというふうに書かれているように、我々もただ、ああ何かすごいものが来たぞ、ありがとうございます神様と言って受け取ることができるかというわけです。ここにつまずきの分岐点があります。ちょっとそれはべらぼうすぎる、いやそんなことならなくても、いや人間はもう死んで終わりでいいんじゃないかというふうな思いを、むしろ人間は思うわけです。我々のような罪深い存在がどうして永遠に生きる必要があるかとですね、神様のもとに生きるなんていうのはあるかみたいなことをですね、思うのが人間の性というか、自然な思いなわけです。そこで人間はつまずくという経験をします。弟子たちもつまずきます。我々もコロナ禍でそういう思いを持つでしょう。これからこのメッセージが伝わっていく人たちに対してもその思いがおそらくは与えられるでしょう。いや、そこまで行っちゃまずいんじゃないだろうか、そんなべらぼうすぎてどうなんだろうかっていう、そういう思いを与えるのが十字架のメッセージで、あります。これよく言う言い方ですが、私、スポーツにちょっと関わっているところがあってですね、スポーツのプロ野球とかですね、プロの、バスケットとかで見てるとですね、時々殿堂入りっていう話が 出てくるんですね。引退した名選手とか名プレーヤーのですね、殿堂っていうのは五殿神殿の殿ですね、宮と書いて殿堂に入れるっていうような言葉がありますが、殿堂入りしてですね、これ野球の歴史においてこの人の存在というのは、イチローみたいな方の存在というのは忘れられてはならない、たとえ死んだ後でもずっと記録に残されなければ、野球のある限りはずっとこの人の名前は記録されて覚えられて思い出されるべきだというふうな、そういう存在として扱うというのは殿堂入りでありますけれども、キリスト者はこの殿堂入りの勧めを受けているということになります。神様がただイエス・キリストのゆえに、それを信じたというただそれだけのゆえに、あなた方をこの世界のすべての歴史の中から消し去るものではなくて、永遠にそれは覚えられて、永遠に語られて、そしてずっと今も生きて語るかのように、それはまあ天国でどうなるのかを我々は分かり、今の段階では分かりかねるところもありますけれども、しかしずっと大切な存在として扱われなければならない存在だ、そのように私はあなた方を扱いたい、ただただ主イエスの十字架のゆえにだ、というふうに聖書は語るわけで、あります。そこのつまずきを乗り越えられるか乗り越えられないか、このことは神様が聖霊を我々に与えてくださるかくださらないかということとも関わってきますし、これは人の出会いとかですね、神様との出会いというものがどういう奇跡によって織りなされるのか、それはいろいろなご計画の流れがあるだろうと思います。今日のところでは神様はこれを散らす、弟子たちにつまずかせるというふうな、羊たちを一旦離散させるというふうな、そのことを御心となさいました、ご計画となさいました、そういう場面もあるわけなんですね。羊飼いを打ち、羊を散らすという、この言葉はゼカリア書という書物の13章というところに書かれている言葉であります。このゼカリア書を開くとですね、どういうことが書いてあるかというと、神の前の罪深さや汚れ、あるいは偶像礼拝なども書かれていますけれども、そういったものを清めるということをするために、そのためにあなた方を散らすというふうな、つまずかせるというふうな文脈になっております。そしてつまずかせて、そして実際散っていって数が減るという側面もあるわけですが、その中でそのつまずきを経験しながら、最終的にその13章の結論にあるのは、あなたは私の民だ、そして私はあなたの神だという、その神様と民との関係が確固としたものになる、しっかりとした関係になる、非常に充実した関係性になるということを目的として、つまずかせる、羊たちを散らせるという場面を作るというふうな話をしています。金や銀を練り清めるように、あなた方を練り清めるというふうな話になっているんですね。その貴金属の純度を上げるために散らせるというふうな働きをするんだ、そういう動きを私は計画を通るというふうに言っております。弟子たちは一度ここで散らされました。散らされたものがまた再び集められて神様に用いられることになります。我々も十字架の前でつまずくということが多くあるだろうと思います。それは神様の姿としてふさわしくない、あるいはそういう神様を望まないという気持ちがあるでしょう。私たちが神様を望むとき、どういう望み方をするでしょうかね。おそらく自分にとって都合の悪い人に対して簡単に雷でも落としてくれてですね、なんかバーンと死んでくれたみたいな感じになるときは神様を求めるかもしれません。何か、この世的なものですね、何か欠乏があるときにさっと持ってきてくれるような、お金を増やしてくれるような神様であったらというふうな願望を我々は持つわけでありますけれども、それはですね、超常的な現象ではあっても、これ悪魔の修行にもなりうるんですね。神様の求めているもの、神様のご計画なさっていること、そして神様が実践なさったことはそうではないわけです。そうでなくて、神様が望んでらっしゃる計画は、神様と人間が、そして人間と人間同士が愛のある関係を作っていくということであります。我々が深い交わりを持つということであります。我々が自分の都合のいいことになればいいというふうな思いを脱ぎ捨てて、そこからいわば脱皮するように一歩前進して、つまずきもあるかもしれないけれども、しかしこの人を愛そうというふうに思う、家族を、友人を、親子を、親戚だったり職場の人だったりするかもしれません、愛の関係を作っていくということを本気で我々がしていくことができるように、時にはつまずきの経験も含めて神様は私たちを練り清めようとされます。 人を愛するというのはそんなに生やさしいことではありません。そんなに簡単なことではありません。私も学校の先生をやりながら中高生というのをメインに、ですね、対応するわけですね。愛し抜けるかということをですね、問われる時があります。関わってらんないよと思うようなことはたくさんいくらでも出てくる場面があります。そこで諦めてしまう、投げてしまう、まあ、もう力及ばずという場面ももちろんたくさんあるわけですけれども、しかし主イエスの十字架の姿を念頭に我々が心の中に置くのであれば、その時に私たちは神様の愛って何だろうというふうに考えることができます。自分の愛ではなくて神様が求めている愛のある生き方とは何だろうというふうに自分の基準を変えることができるわけであります。この人を投げ捨ててしまうのでいいだろうか、関係を断ってしまうことでいいだろうか、この人とうまくいかない、ここにいわば、まあ、壁というかつまずきが生じているときにこれでもう終わりでいいだろうか、イエス様は我々にそうなさっただろうか、そうなさってないということ、つまずいた我々を神様が集めてくださる、弟子たちがつまずいたその後でまた用いてくださる、あるいはつまずく我々のために主イエスが祈っていてくださったという言葉もあるんですね。主イエスが祈り我々のことを支えていてくださったという、そのことを私たちは心に留めておきたいと思いますし、留め続けていきたいというふうに思います。神様が我々を復活していってほしい、復活して神の国に来てほしいと願っている、そのように愛されている、そのように大切に思っていてくださるという、その思いが聖書の十字架の出来事に集約されているということをぜひこの受難節の期間に覚えてお過ごしくださればなというふうに思います。それでは祈りを捧げましょう。お祈りの姿勢をお取りください。天の父なる神様、イースターを2週に控えまして、復活の出来事の前にあなたの御子主イエスが我々に対して十字架の姿で、その死の姿で現れていてくださることを心より感謝申し上げます。神様、どうぞ私たちの罪をお許しください。ただただその御子の尊い贖いのゆえに、犠牲のゆえに私たちの罪をお許しください。そして願わくば弱々しい足取りのつまずきがちな我々の心と体を用いてくださいまして、あなたのご計画であるところの愛のある人生を、神と隣人とを愛する歩みを与え、またその中に保ってくださいまして、また神様、我々には企画が大きすぎる、ことでありますけれども、あまりにも偉大すぎることでありますけれども、しかし御心にかなってあなたの国に、天の国へと導く歩みを確かなものにしてくださいますようお願い申し上げます。神様、全世界で今コロナウイルスの話が、またその不安が、恐れが蔓延しております。どうぞ平安を与えてください。特に医療に従事している一人一人の上に深い知恵と力をお与えくださいますようお願い申し上げます。また対応している各国の首相あるいはリーダーの一人一人の上に良い力をお与えくださいますようお願い申し上げます。また集められました一人一人の帰りの道をもお守りくださいまして、まずはこの1週間あなたの御心、また十字架に至る主イエスの御姿を心に宿して歩むことができますようお導きください。この祈りを私たちの主イエスキリストの御名によってお祈り申し上げます。アーメン。